笹尾ゆうきの二刀流 FP。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。二刀流 FP、 本日もアシスタント三上恵と
二刀流 FP の笹尾ゆうきです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ今日はあの収録日は実は11月24日木曜日なんですけどね、はい、今ね、はい、あの実は、今日はアメリカでは、ね、感謝祭ということで、日本では23日ね、勤労感謝の日でしたけども、
勤労感謝の日、
はい、うん、もうホリデーに入ってるということで、沖縄はね、外国の方多いですから、
うんうんうん、
はいはい、今日はちょっと皆さん街も賑わってるんじゃないかなって思うんですけども、
なるほど、
あの
じ、
はい、実は昨日、まあ勤労感謝の日、日本の祝日だったじゃないですか、うん、で私やっぱりその祝日に仕事することが多いんですよ、
うんうん、お仕事柄、
はい、お仕事柄多いんですけど、で最近年を重ねて思うのは、うん、あ、祝日にお仕事できることって、今思えば嬉しいことだなと。
おー、素晴らしい。
ちょっと大人になったなっていうふうに思ったんですよ。ちょうど昨日。
休みじゃないのかよ、じゃなくてね。
で、そうそうそうそう、前まではなんでみんな休んでるのに私仕事なんだよって思ったんですけど、
うん。
うん、で、あの、改めて考えてみると、その忙しい時期にお仕事をして、うんうん、後日落ち着いた時間にお出かけする方が効率もいいなってポジティブに考えると。
いや、そうね。うん、祝日土日混んじゃうし。
そうそうそう。いや、全然祝日土日でも仕事ありだなと。
いやー。うん、まあお仕事をね、忙しいというのはありがたいことですからね。
そうそうそう、改めてなんかその休みの日にも自分が好きなお仕事をできるって、あ、なんて嬉しいことなんだろうっていうふうに思ったんですけども。うんうん、
それはさっきあれですか、僕が23日勤労感謝の日、あ、飲んでましたねって言ったから、当てつけて言ってるんだ。
いや、それはそれで楽しんでね、証拠であっていいと思うんですけども、いや、私なりに、あ、これもありだなって、もちろん飲んでる時間も好きなんですけどね。あ、でも落ち帰ってから私も一人で、あの、ワインをたしなみましたけども。
素晴らしい。
うん、はい、あの、どっちも楽しみましたよ。
うん。
はい。
感謝祭はなんかするんですか？
感謝祭は基本、あの、ターキーを囲んで食べるっていう、グレイビーソースと一緒に。はい。で、皆さん多分今日、はい。皆さん今日は多分ターキー囲んで、あの、外国の方は、あの、家族とかファミリー集って食べるんじゃないですかね。
はあ。沖縄のその文化みたいな形になってる、毎年の。
あの、沖縄の文化ではなってないですけど、やっぱり周りに外国の知り合いが多いとか、あの、ファミリーとかがいらっしゃる方が多いので、結構、あの、周りで呼ばれたりとか。
へ
え。する。場合が多いんじゃないかなって思います。うちの息子もね、インターナショナルなので、うんうん、ホリデーに入ってます。
なるほど。
そうそうそうっていうことなんです。で、もう一つあのね、あるんですよね。はい、いろいろな、記念日があると思うんですけども。
はいはい。
先ほど打ち合わせで言ってましたね、ゆうさんが。何の日ですか？
11 月28日は、洗車の日。車を。車を洗う日らしいですよ。
洗う日ということで、まあ、このちょっとね、聞いて皆さんも車最近洗ってますでしょうか。これをきっかけにちょっとね、車にもいたわってあげて、
ね、勤労感謝と兼ねて、車も1年間頑張って走ってきましたから。
うん、そうですよ、ね。ちょっとね、日頃たくさんの荷物乗って走り続けてるので、休憩と磨いてあげてください。
そうそう、僕の車はもうね、海近辺行くからもう毎回塩かぶって塩かぶって、ね、洗ってあげようかな。
ね、そういういたわる心もね、大切かもしれませんね。
はい。
はい、じゃあそろそろ本題に移っていきましょうか。
いきましょう。
さてさてさて、今日は何の話題を皆さんに届けていただけますか？
はい、今日はですね、知ってる方はもう知ってるかなと思うんですけど、マイナ保険証、マイナンバー保険証の略なんですけど、マイナ保険証。
はい。
が、これから普及していきます。
いや、すいません。私初めて知ったので、ちょっと詳しく教えてください。
はいはい。僕も最近始めた。
あれ
そう、学びながらね、僕もね。
あ、はい。お願いします。
その、マイナ保険証、まあ、マイナンバーカードと、まあ、健康保険証ですね。はい、なんか、病院とか、うん、あの、お医者さん行くときに皆さん提示する保険証。これが一体化しますよっていうものに今後なっていくと。 で、そのメリット、デメリットを今日は3つずつぐらい、あ、こんな感じなんや、みたいな、ちょっと知っていただけたらな、っていう感じでございます。
はい。
で、まあ、実は、僕も知らなかったですけど、去年、2021年10月にマイナンバーカードが、まあ、健康保険証として利用できるようになったらしいです。まあ、まだですね、マイナンバーカードとして、利用されてない方とかまだいらっしゃると思うんですけど、一応、国は2024年の秋、
はい、
だからちょうど2年後ぐらいですかね、
を
目処に全国民への普及を目指す、みたいな、マイナンバーカード。
そうなんですね、
今がだいたい 60% ぐらいみたいですよ。
あ、そんなにもされてるんですね。
そうですね。
あ、そうなんだ。
ね、僕もメグさんもまだ通知カードのままで、紙のままでね。
そう、ペラッペラッペラの。
紙になってますけど、これからこれを機にしてみてはいかがでしょうか。という回でございます。
そうですね。私たちみたいな方もまだいらっしゃると思いますのでね、はい、半分ぐらいはね。
はい。
はい。さあ、ちょっといろんなメリット、デメリットというお話もあるということですけども。
そうですね。まあ、マイナンバーカード、そして、まあ、そのマイナンバー保険証、マイナ保険証の、まあ、まずデメリットというか、まあ、3つぐらい挙げさせていただくと、まだですね、言うても、まあ、医療機関サイド。まあ、病院側が、その、まあ、マイナ保険証を我々がもし発行したとしても、
はい、
まだですね、普及が全部行き渡ってなく、病院側にも行き渡ってないので、その、病院側のオンラインのそのカードリーダーの導入っていうのがまだされてないところも、大きい病院なんかもされていくみたいなんですけど、まだまだちっちゃい診療所とかだとされてないので、結局はマイナ保険証を作っても、従来の保険証とマイナ保険証両方持っていかなきゃいけない期間が続くよね。まあ、デメリットというか、まだちょっと導入が、あれだ、すぐじゃないんだよっていうところも一点あったりしますと。で、二つ目の、まあ、デメリットというか、まあ、マイナンバーカード自体に有効期限があるみたいですよ。
あるんですね。
うん。まあ、免許証みたいな感じで、まあ、その失効する3ヶ月前。
はい。
からその再発行の手続きをしない状態だと、まあ、いわゆるマイナ保険証、健康保険証とも一体化しちゃってるので、まあ、健康保険証自体も利用できなくなってしまうっていうところも、あるのかなと。
なるほど。期限の確認が大切になってきますね。
そうですね。
うん。
あとはその、マイナ保険証に関わるそのマイナンバーカード自体に、まあ、デメリットとよく言われているのは、やっぱりこう、落としてしまったとか、亡くなってしまったとか、まあ、盗難被害に遭ってしまったっていう場合は、結構な情報が、まあ、マイナンバーカードには含まれてしまっているので、まあ、個人情報の漏洩をしてしまうリスクが、まあ、マイナンバーカードを拾ったところでですね、顔とその人の顔、拾った人の顔が違うので、その、変に利用できるかっていうところは、実はそんなできないところはあるんですけど、ただいろんな情報が詰まったカードを紛失してしまうリスクがあるよっていうのが、まあ、デメリットとしてはよく挙げられるところかなっていう感じです。
うん、逆にメリットについても教えてください。
そうですね。はい。そんなデメリットを踏まえてですけど、メリットとしては、マイナ保険証は、高額医療制度といって、まあ、高額医療費、たくさん結構お金が何百万何千万かかってしまうような手術、入院とかがあった場合に、自己負担分、今だと一旦自分で立て替えないといけないんですよ。
そうですよね。
はい。
50万とかなんか出して、後からその10万ぐらいで済むみたいな話。
そうです、そうです。後から確かに国から帰っては来るんですけど、
うんうん、
そのマイナ保険証にすることでその自己負担、一旦立て替え分っていうのが立て替えする必要がなくなる。
ああ、なるほど。
で、まあ、一時的にでもそのお財布に優しいみたいなところはメリットとして挙げられるみたいですね。
うんうん、
はい。で、二つ目としては、まあ、過去のお薬の利用であったりだとか、まあ、その患者さんのこう、検診のデータだとかが自動的にこう、カードの中に入っていくので、時には何て言うんでしょう、あ、何年前かのあの薬忘れちゃったとか、どういう処方を受けたかっていうのが、うん、まあ、患者さん本人が覚えていなくても、お医者さん側がそのカードを把握、まあ、チェックすれば、まあ、正確な間違いのない情報を、まあ、把握できる。まあ、これはかなりメリットあるんじゃないかなっていうふうに思うのと、あとその旅先とかですね。
はいはい。
あとはこう、まあ、災害時とか、まあ、どっか旅行行った時にちょっと怪我しちゃった、病気になっちゃったとかですね。あと災害の被害を、まあ、タイミング的に受けてしまったみたいな時でも、 まあ、普段と違う状況の時でもそのカードがあれば、まあ、データで拾うことができるので、まあ、正確な診療っていうのが、旅先災害時のところでもできるかなっていうと、あ、これは確かにその、今の従来の保険証じゃ把握できないところかなっていうので、うん、いいなと僕は思いましたね。
うん。私も思います。うん。
うん。あと最後三つ目としては、確定申告が楽になるっていうところで、どうですか？もし、そうですね。まあ、今の医療費控除みたいなのが、うん、こう、1年間の領収書、家庭内で10万円を超えたりすると、まあ、歯医者さんでも、針治療とかでもいいんですけど、確定申告をするっていうことが、まずできると。
楽ー。その、
わかります？
もう今貯めてるもん。私貯めてるんですよ、ちゃんと。
そうそうそう。だから、やってる人からすると、なんだ、領収書、どこどこ診療所で処方受けました、薬局行って薬買いましたも含めて、結構領収書が溜まってですね、その整理結構大変なんですよ。
そうなんです。
そう。で、その確定申告の時に、このマイナ保険証があれば、領収書の管理しなくてもですね、オンライン、かつオンラインで全部完結できる、どこで何を使った、いくら買った、みたいなところも、全部管理ができて、全部オンラインで完結ができるように、なるみたいなので、
うん、
僕はなんかいろいろこう調べて、まあこんなこと偉そうに言ってますけど、まだマイナンバーカード自体を作ってない人間でもあるので、でもちょっと確かにデメリットはそこそこあるのかもわかんないですけど、そのデメリットを上回るなんかメリットがあるな、便利にはなっていくんだろうなとは思うので、なんかこれを機に作ってみようかなって僕は思っておりやす。
はい。でも私も今ちゃんとこう、今知って、で、今内容を聞いて、あ、私もこれちょっと早く作りたいなって思いました。今実際にやってる手続きの内容がやっぱりこの中にも入ってたので、やっぱりこのね、時期って皆さん忙しくなると思うんですよ。いろいろなね、書類の整理とか、
そうです
ね、こういったマイナ保険証をね、作っていただいて、少しでもちょっと業務を軽くしていきたいと思いましたよ。はい、ね。ありがとうございます。今日も本当、私自身も学びの時間になりました。
ありがとうございます。
はい。さあ、今日はマイナ保険証のメリット、デメリット。
うん。
はい。について、ゆうさんから伺いました。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。